キリスト者、イエス・キリストを信じるようになった者、信仰者には人生の目的が新たに与えられます。キリスト者の人生の目的は主なる神様の喜びに生きるということです。主なる神様に喜んでもらうために人生を進める。主を愛し、隣人を自分のように愛し、イエス・キリストの大宣教命令に従って歩む、それが私たち教会に集う者の人生の目的です。伝道者パウロも主なる神様に喜んでもらうために全てを捧げていった人でした。彼は手紙の中でその決心を書き記しています。今日私たちはコリントの信徒の手紙第1、第9章の19節からを読んでいました。この箇所こそパウロがキリストのための生き方、主に喜んでもらうための歩みがどういうものか私たちに教えている箇所です。特にその中でパウロ自身がイエス様のことを伝えていこうという強い思いを持ってまるで宣言のように書き記している箇所があります。皆さんどうでしょう、今日読んだ箇所で一番力こもっているなと思えるような箇所、伝道者パウロが一番思いを込めていたのではないかなと思うような、そのような御言葉はどこだったでしょうか。どの説をとっても力強い言葉です。しかし一つ挙げるとしたら23節はいかがでしょう。第9章23節、福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。これこそ伝道者パウロの決心の言葉ではないでしょうか。イエス様のために、イエス様に喜んでもらうためにパウロは福音を伝えました。イエス・キリストの救いという喜ばしい知らせを人々に伝えたんです。父なる神様は私たちを愛している、その独り子であるイエス・キリストはその愛を示して十字架におかかりになった、この方によって私たちは救われたんだ、これが福音です。そしてそれを人々に伝えていった。イエス様に喜んでもらうためにパウロよくやった、よく私の福音を伝えてくれたと、イエス様に喜んでもらうためにパウロはその福音を伝えていった。そのためにはどんなことも厭わなかった。さらにそして福音を伝えていくことによって彼自身が主の喜ばしい知らせに預かることを求めた。パウロはその福音宣教のために自ら持っていた手段をさまざまに捧げていきました。そのことが分かるのが19節からの言葉でありました。特にそこで言われるのはさまざまな人に福音を伝えるため自らそのところへ行ったのだ、自らの立場を捨て自らは持てるものを捨ててその人たちのところに行ったのだということです。19節、私は誰に対しても自由なものですが全ての人の奴隷になりました、できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を得るためです。 立法に支配されている人に対しては私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。また私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためです。19節には自由という言葉が出てきました。パウロは自由なものであった。この自由とは何か。この世のさまざまなルールなどに縛られないといった、そういった次元の自由ではありません。もっと深い問題です。人間が生まれながらに持っていて、どんな手段によっても取り除くことができなかった、まるで首輝きのように、鎖のようにつながれてしまっていた、その罪からパウロは自由にされた、解き放たれたということです。そのためにイエス様が十字架におかかりになった。イエス様は主なる神様からどうしても離れてしまうという私たちの罪を背負って十字架におかかりになった。私たちの罪を背負って死なれることで、その罪を取り去ってくださった。罪の鎖を打ち砕いてくださった。私たちはそのようにイエス様に救われて、解き放たれて自由にさせられた。パウロが手紙で教える自由とは、そのように罪から解き放たれ、罪の結果の死につながれることがないようにされた、そしてイエス様の救いの中で新しく生きれるようにしてくださった、そのような自由であります。その自由を持った上でパウロは人々の奴隷にしもべになった。自由という言葉と奴隷、全く正反対のように思えるけれど、パウロは興味深いことにここで不自由になったとは書いていない。私は自由なものであったが不自由なものになったとは書いていない。ただ奴隷になった、使えるものになったと書く。イエス・キリストによって解き放たれて自由になったことは揺るがないのです。その自由に立った上でパウロは人々に自由な使い方をする、自由に奴隷になったのです。そのようなパウロの姿勢こそ主の喜びに生きる者の歩み方かもしれません。パウロは自分が救われたことだけを喜ぶ人ではなかった。ああ救われた、よかったと思った次に、今度はこの救いをあの人にも伝えたいんだ、あの人にも伝えたいんだ、そのように福音宣教の技を成していった人です。自分の立場も投げ打っていい、それで一人でも多くが救われてほしい、そう祈ったのです。さてそのパウロは22節からこのように続けていました。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。パウロは人々に仕えていた。さらに言えば弱い人にも福音を伝えるために自らも弱くなった。そのことを思い起こすには、パウロがこれまで使徒言行録でどんな伝道の歩みをしたか、あるいは手紙の中でどんな 教会を作っていくことをしていたかを思い出すといいでしょう。例えばパウロ自身はユダヤ人として生まれ育った人です。しかしユダヤ人たちに伝える際には自分が救われてキリスト者となった前提の上で改めてユダヤ人のようになった。ユダヤ人の礼拝堂、シナゴーグと呼ばれる礼拝堂を思い浮かべていいでしょう。そこに行ってそこでイエス様の福音を説教するように告げ知らせていった。ユダヤ人のようになったということです。また律法に縛られて偶像に捧げられた肉を食べるということを怖がった人たちのために、じゃあ私も偶像に捧げられた肉は食べない、肉そのものさえ食べなくたっていいとまで話している。偶像を恐れそして律法にとらわれているその人たちのためのところに同じような立場に回ってなって宣教をしていった。また弱い立場の人を思い浮かべるとき、例えば経済的に弱い人のためにパウロはどんなことをしたかも考えられるでしょう。教会からの援助をあえて受け取らず自分で働いてテントを作るその手仕事をすることによって経済の手段を得た、伝道の手段を得た。貧しい生活だったでしょうけれどそれによっても貧しい人たちが主を知るためのきっかけを作ろうとした。そのパウロが宣言していたのです。福音のためなら私はどんなことでもします。この宣言は私たちにも突き刺さるものではないでしょうか。私たちもイエス様の福音を伝えるためにあらゆる手段を取っていきたいと願う。しかし問われるのです。私たちはどんなことでもしているのだろうか。福音のためにまだ主の救いを知らずに苦しんでいる人のところに私たちは飛んでいって仕えているだろうか。これから信仰に入る人のためにその人の心に寄り添うための言葉を心を用いて心砕いているだろうか。あるいは信仰を持ちながら信仰が弱ってしまっている友のために、体が弱っている友のために私たち自身が弱いものとなるまで仕えているだろうか。それは私たちに突きつけられることにもなる。私自身にもそれは突きつけられている。その上で私は思うんです。不完全だと、私には限界があると、そして私たちにも限界があると、パウロのようにはできないなと思うこともある。しかしこのパウロでさえ完全ではなかったでしょう。伝道の困難に突き当たり八方塞がりになり立ち尽くすようなこともあったのです。しかし彼はその危機をも超えさせてくださる主を見つめ続けていた伝道者でした。私たちや伝道者パウロやその他の教会のすべての者たちの先頭に立っているのはイエス様です。福音のために文字通りすべてを捧げ尽くしたのはイエス様です。私たちはこの方を見上げて進みます。イエス様のことは福音書にたくさん記されています。その歩みはまさにパウロが伝えた信仰者の歩みの手本となるような歩みでした。弱っている人のところに行くということだけでを挙げてもイエス様はまさにそのような方でした。 肉体的に弱り、重い皮膚病にかかり、人々から阻害、人々から隔絶させられていた病の人のところにイエス様行き、その病を癒してくださった。弱い人の病を癒す使えるものになってくださった。徴税人という働きをするがために人々から忌み嫌われ、交わりを断たれていた徴税人のところにイエス様は行ってくださった。そしてそこで父なる神の御国を伝えてくださった。そこでもイエス様は仕えてくださった。さらには誰よりも深い苦しみを受けて十字架で殺され、黄泉にまで下ってくださった。最も弱い者より低くになってくださった。私たちはこのイエス様を見つめながら、初めてパウロの伝える福音宣教の道のりが分かるのではないでしょうか。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。全ての人に対して全てのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。この言葉、伝道者パウロはイエス様のことを思い浮かべながら書き記したのではないでしょうか。私たちはこの主イエスを見上げながら歩む群れです。それは一人だけの力で成し遂げるものではない。主の力によって支えられて成していく道のりです。それがイエス・キリストの体と呼ばれるこの教会の群れです。一人一人の力は小さい。しかし教会として進むとき、大きな福音宣教の力が生まれている。鎌倉雪の下教会のことも思います。実にさまざまな招きのための働きがここにある。若い人を招くために、年を重ねた人を招くために、教会に一回も来たことがない人を招くために、子供を招くために、そして教会に来てこれから信仰を見出そうとしている人のために、さまざまな礼拝や集会が持たれている。本当にそのことを感謝します。教会学校、幽霊拝、終日生産礼拝、バイブルカフェ、入門講座、地区集会、あらゆる手段を取っている。しかしその上で私たちは思うのです。これらの宣教の可能性はまだまだある。あらゆる手立てを私たちはさらにしていけるのだ。このような私たちの教会の働きをさらに豊かにしていけたらと願うのです。そして一人でも多くの人がイエス・キリストの福音に触れることができるように、イエス様に出会うように私たちは祈っていく。パウロの宣言を私たちの教会の宣言としていけるのです。福音のためなら私たちはどんなことでもします。私たちはこのパウロの宣言を深く味わってきました。さらに大切な言葉を見つめるとしたら、福音のためならという言葉ではないでしょうか。この言葉がなかったら、このパウロの宣言はどこか柱を失ってしまうようになる。私はどんなことでもしますってただ言ったら、それはただの事業家になってしまう。しかし福音のためという言葉が大事なのです。教会もそうです。手当たり次第に何でもすればそれでいいというわけではない。教会の技すべてが主のために、主の喜びのためになる。それを私たちは祈っていく。さらに言えば、私たち自身が行うすべての行いも言葉も主の喜びのために、主の栄光のために用いられますようにと私たちは祈るのです。 主の喜びのためにあらゆる手段で宣教する、そのようにして私たちは主の喜びを祈り求めていく。伝道者パウロはそのように主の喜びに預かることを教義に例えていました。それが24節からです。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者となってしまわないためです。私たちはイエス様からの賞をいただくことを祈り求めつつ走る。私たちが心から愛するイエス様からよくやったと褒められて与えられる賞を求める。それこそが私たちの人生の目的なのです。イエス様に喜んでいただくこと、そのイエス様から賞をいただくこと、ちょうどこのコリントの信徒への手紙でも競技の話が出ていた。オリンピアでの競技大会は特に有名でしょう。オリンピックと今なっている。ちょうど私たちもオリンピックを見て、そしてパラリンピックの時を持っていたりする。しかしそれを競技たち、競技者たちは誰に喜んでもらうことを求めているでしょうか。もしかしたらあまり今の競技は競技の主催者に喜んでもらうっていう、そういう条件を思い浮かばないかもしれないですね。競技者自身の喜びのために、そして競技者を応援する人々の喜びのために競技をしているかのように思えるところもある。しかしここで伝えられている、パウロが伝える競技は、競技の主催者であるイエス様に喜んでもらう、そのような走り方、競技の仕方なんです。例えばですけれど、私教会幼稚園で運動会をしているのを支えたことがありますが、幼稚園児たちは、園長先生から賞をもらうときにすごく喜んでいるんですね。だから園長先生が頑張ってねって言うと、もう喜んで走る。あるいは他の担任、クラスの担任、クラスっていうかな、その組の担任の先生が褒めてくれるのを心待ちにしながら喜んで走っていくんですね。もしかしたらオリンピックとかよりそういった子どもの運動会の方が私たちにとっては分かりやすいかもしれない。私たちは神様の子どもなんです。イエス様が賞をくれる、その賞をもらいたい、イエス様に褒めてもらいたい、よくやったねって言われたい、だからイエス様に喜ばれることを祈り求めていくんです。そしてその時イエス様がくださる賞は朽ちるものではない、永遠に続く恵みは満ちている賞なんです。ちょうどオリンピックとかでは、オリンピアの祭典競技とかでは、地中海のコリントの信徒の手紙が書かれた地中海文化の時代では、賞はどんなものだったか、どんなものに表されたか、冠です。どんな冠か、月桂樹の冠。皆さんも何か思い浮かぶ人いるでしょう。さらに言うとコリントの教会の近く、コリントの地域での競技大会の冠はなんとセロリで編んだ冠だったそうです。月桂樹だろうがセロリだろうがあんまり関係ない。間違いなく言えることは、その冠は数時間したら 枯れてしまったであろうということです。しおれて、そして最後は朽ちてしまったであろう。しかし聖書は伝えます。伝道者パウロは伝えます。私たちが得るのは朽ちない冠です。イエス様から私たちが与えられるものは永遠の命です。地上の命を超えて新たにずっとイエス様と一緒にいられる恵みのことを私たちは賞として思い浮かべていいのです。私たちはそのイエス様からの賞を求めて走り続ける、主の喜びを求めて歩み続ける、いやそれは走り続けるのだと聖書は伝えているのです。イエス様に喜んでもらうことを第一として、あらゆる手段を講じて福音を何とかして伝えていく、その歩みは決して簡単なものではないでしょう。伝道者パウロがあえて走るんだというふうに伝えたのは、そこに意味があるのではありませんか。時に疲れる、そしてうなだれそうになる、自分の喜びや他人の喜びを中心にしてしまいそうになる、自分が救われた喜びをそれだけを思って安穏として、今度はそれを人に伝えることをしなくなる、人を恐れ世を恐れ神様から与えられた使命を忘れてしまいそうになる、そういうことが私たちには起こるのではありませんか。かくいう私もそのような困難を抱えている者の一人です。どうやったらイエス様の福音をさらに多くの人に伝えられるんだろう、どういう言葉を紡いだらそれがさらに伝わりやすくなるんだろう、いくら考えても言葉も整えられない、いくら何かをやろうとしても時として困難が伴い、その道がとどめられる。しかしそれでも神様は私たちを用いてくださる、私をも用いてくださる。どれほど言葉が出なくても、押し出されて言葉が、聖霊なる神様によって支えられて言葉が出てくる、その言葉は私だけの力ではなく、今度皆さんと一緒にこの鎌倉の地へ、日本の地へ、大切な人へ、世界へと伝えられていく、そこに神様の見ての技があるのだと知らされるんです。どれほど困難な状況で走ることに疲れそうになっても、私たちは主にあって走り続けることができる。教会は今まさにそのような、このコリントの信徒への手紙の言葉で、今日与えられる御言葉によって叱咤激励され、あるいは安心させられて新たに進むものです。主の喜びを見出し、その主の喜びのために福音宣教の技をあらゆる手段を持って成していく。主イエスがお喜びになり、よくやったと私たちに賞をくださる時を心待ちにしましょう。その主にある喜びを人々に告げ知らせましょう。祈ります。主なる神よ、この群れを祝してください。あなたが中心にいるこの地で、私たちだからこそできる伝道が与えられている群れであります。鎌倉から、日本から、世界から、世界へイエス・キリストの福音が告げ知らされていきますように。 私たち一人一人は弱くとも、主が私たちと共にいて支えてくださり、その主に支えられて走り抜くことができることを心から感謝します。イエス様に賞をもらう時を心待ちにして走り続けます。主の御名によって祈ります。アーメン。